Welcome to podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
社会福祉法人グローの田畑和江です。今回の現地レポートは第11回滋賀県施設合同企画展とサブタイトルとしては ING 障害のある人の進行形というのがついてますが、その展覧会に出展されているの作者さんを訪ねたいと思います。でこの展覧会、11月29日から1月18日まで近江八幡市にありますボーダレスアートミュージアムの間での開催されている展覧会なんですけど、そもそもどんな展覧会かと言いますと、文字通り滋賀県の施設の合同展覧会なんですけれども、施設といっても、いろいろありますが、障害のある方が通うまたはお住まいになっている障害福祉施設の、合同の展覧会となっています。今年は滋賀県内から30施設が参加しておりまして、出展者さんは28人となっています。で今回はその中からお二人の作者さんを訪ねたいと思っています。まずはお一方目、中川武義さんですね。男性の方ですけれども、中川武義さんが通うキラリアンに来ています。キラリアンは滋賀県の東近江市にある施設です。まずはこのキラリアンというところがどういうことか教えていただこうと思います。キラリアン支援員の桜井雅美さんです。桜井さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。桜井さん、キラリアンはどんな施設、とても抽象的な質問ですけれども、どのような施設で、どのような活動をしている施設ですか？
はい、こちら生活介護事業所といいまして、障害を持たれた方が日々日中の、過ごしをしていただく施設になっております。で利用者さん11名おられるんですけれども、
11人、
キラリアンっていう名前、私の先輩が名付けられたそうなんですけど、キラリアンのキラリっていうところですね。利用者さん11名のそれぞれこうキラリと光る個性を、大切にして、それを私たち支援者が支援させていただいて、ご本人もより一層、キラリと輝くような日々を過ごしていただけたら良いかなと思って、そういった支援を日々させていただいております。
なるほど。日々障害のある方に過ごしていただいている場所ということですが、はい、実際にはどんなことをして過ごしていただいているんですか？
はい、それぞれ得意な活動というのがありまして、まずそれは基本押さえております。でその他にも個人個人に合った作業以外に、せっかく11人の人、また支援者も含めていっぱいみんなでこう集団というのがあるもので、それで皆さん一緒に活動するという活動ですね、っていうのもありまして、今日していただいている創作活動なんてのも皆さんそれぞれの活動ですけど、創作っていうところで同じ作業をしていただいてます。で他にも一緒に歌が皆さん好きなので、音楽活動であるとか、と全員一緒ではないんですけれども、ドライブで野菜配達等々の作業等もさせていただいております。
じゃあそれでは今日の活動、創作活動をされている中川さんのところへ行きたいと思います。桜井さん、ありがとうございました。それでは実際に中川、武吉さんが制作している現場にやってまいりました。 中川武義さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は今何を作っていますか？
竹ちゃんはね、コープとお寿司とアンパンマンとエリスと、最後はお兄さんです。
コップとお寿司とアンパンマンとハイエースと最後は鬼を作ったということですけども、現在今、
これ最後はね、これはね、団子です。
あ、団子を最後に作ってるんですね。はい、今中川さんは粘土作品を作っておられまして、で、今言ってくれた通りのものを綺麗に作ってるんですけど、今は、今日の午前中はその団子で終わりですかね。
はい、そうです。
この中川さんです。今回の滋賀県施設合同企画展には、鬼の顔の、まあ、陶芸作品、今日も一つ作っておられますけれども、鬼の顔の陶芸作品と、あとは周りの人のイラストに、それもなぜか角が生えた鬼になってるイラストを出すんですよね。
はい、そうです。
では中川さんには作り続けていただきまして、今脇に、キラリアの支援員の橋本悦子さんにも来ていただいているので、橋本さんにもちょっと中川さんお話聞いてみたいと思います。うん、中川さんどうぞ団子作り続けていただいて、はい、団子でお願いします。橋本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中川さん今回展覧会にも出展する鬼も一個作られてますが、はい、固定したものはあまりない感じですか？
そうですね、アンパンマンとかはよく作られますね。で、コップも一時期そのコップを作ったりという皆さんがされてたところから、多分陶芸イコールでコップを作るっていう発想にはなるのかと思いますけど。
なるほど。
でもこの、鬼に関しては結構よく出てきます。
きちんと中川さんの中で鬼の役割っていうかあるんですね。
なんかお休みの時とか皆さん休まれた時とかは鬼が来ているっていうことはちょっと出てくる時があります。
じゃあちょっと午前中は陶芸作品の、ね、制作風景を見せてもらいましたけど、じゃあ午後は絵を描いてるところまた見せてください。
お願いします。
はい、引き続きお願いします。
はい、
はい、午後の時間になりました。午前中に予告していた通り、中川さん今度は絵を描かれるんですね。はい、中川さん、いろいろ出会った人の顔を描いていたりするのもさっき見せてもらったんですけど、例えば私の顔描いてくれたりします？
いいよ、いても
いてもじゃあ描いてもらおうかな。中川さん、私が朝出会った時に渡した名刺を出して、赤いペンで書いてくれてますね。なんか名刺を見てくれてますけど、私を見なくていいんだろうか。名刺を見て似顔絵を書いてくれてます。
今頭はね、
頭は
黒です。
頭黒です。そうですね、
これと頭、このここな、
あれこれ耳ですか？
耳、
耳、あれ
で名前はね、
あれ中川さん、あ、ごめんなさい、髪短くないですか？
ね、
なるほど、完成しました。ラジオのねディレクターさんの名刺も持ってくれてましたけど、
43番。
中川さん、私もうそれで完成？
いたせ。
え、
ちょっと待ってください。
わかりました。待ちます。あ、次はラジオのディレクターさんを、永田さんを書いてくれるところ。うん、今永田さんをちらっと見て、あ、やっぱり、
赤はね、女の子はね、赤です。
あ、女の子は赤で書いてくれるんですね。なるほど。そうか、そういう分け方があるんですね。すごい、相当永田さんはインプットされてる感じですね。
そうやな。
そうやな。なんか、ちょっと中川さん、私、あれでいいの本当に。確実に永田さんの方が今可愛く描いてもらってる感じ。
そうです。
そうです。なるほど。なかなか現実通りな感じに。中川さん、シビアやね。あれ、可愛い、絶対。 確実にさっき私の時はもう全部赤で書き上げたけど、永田さん書き分けてる。あ、今私の願いがやっと通りました。髪長くしてもらいました。あ、でもそうですね。 ありがとう。あ、よかった。はい、ありがとうございます。気使ってもらって、中川さん、
うん、
そして私たちは貼ってもらえますか。いいですって断られました。残念、
うんうん。
中川さんはだいたいいつも描いた絵を施設内に、はいはい、掲示するけども、うん、私と永田ディレクターは貼らないという、
はい、
ことですね今日は、
はい。
ああ残念。また今度来たら描いて貼ってくれます。
はい、
ありがとうございます。今度は貼ってください。
はい、
中川さん長い時間ありがとうございました。
はい、
先ほどの中川さん、普段中川さんは一緒のキラリアに通っている方とか、一緒に暮らしているグループホームの方とか、職員さんの絵を描いて、それを施設内の、廊下に貼り渡されている木の板に、こう貼っていくということを、しているということだったので、今回は私とあとは今日収録に一緒に来ている永田ディレクターの絵を、運よく描いてもらえたので、それを、いつも中川さんが、貼るところに一緒に貼ってくれないかとお願いしたんですけども、断られてしまいました。さらに、実際自分の絵を描いてもらうとなると、やっぱりどうしても可愛く描いてもらいたくて、最後はもっと髪長くしてとか、もっと可愛くしてって、ちょっとつい欲張ってしまいました。で、今は、同じく第13回滋賀県施設合同企画展に出展される、山本さゆりさんが通っておられる幸せ作業所に来て、おります。で、幸せ作業所は湖南市の石部にありまして、先ほどのキラリアンからは車で40分ほど移動してまいりました。ではまず先ほどのキラリアンと同様に、この山本さゆりさんが通っておられる幸せ作業所がどんなところか、支援員の百々隆久さんに教えていただきたいと思います。百々さん、こんにちは。
こんにちは、どうもご苦労様です。
ありがとうございます。百々さん、この幸せ作業所っていうのはどんな施設で、まあ皆さんがどんな活動されているか教えていただけますか。
はい。うちの事業所は、現在今20名定員のところに、実質25名の方が、登録されて通所されてるんですけれども、主に、2班に分かれてます。一つは、まあ中の方で、内職的な作業をしていただいている班と、それからもう主に、外に企業さんの方に、どんどん出ていって、外での仕事をメインにしている班とに分かれて普段作業をしております。
なるほど。先ほどのキラリアンさんは生活介護という種別の施設で、障害のある方々が日中を、過ごして、お昼ご飯も食べてゆっくりしたりっていうことですけれども、こちらの幸せ作業所さんは事業所の種別で言うと、
専門的な用語で言うと、はい、就労継続 B 型というやつですね。
の事業所ですね。
はい、
すぐには一般就労などは難しい方ですけども、そういう就労に向けて、そういった生産活動みたいなことをしたり、外に実習に行ったりということをする。
そうです。うちもね、おかげさまで、この3年間で14名の方が、もうすでに、就労もされてますので、
そうですか。
はい、割とどちらかといえばどんどんね、希望される方は、はい、企業の方に、会社の方に一般就労していただこうというのがうちの事業所の方針としてやっております。
その中において今回の山本さゆりさんが作品を出展されるんですけども、休憩時間とか、あとはご自宅で制作されているということなんですね。ということで、今百々さんと私の間に緊張した面持ちで挟まっているのが山本さんですけど、山本さゆりさん、こんにちは。
こんにちは。
今日は普段はお家で描かれているということですけども、それをわざわざご自宅から幸せ作業所の方に今目の前に持ってきてくださっているんですけども、山本さんの絵はなんて言うんでしょうね、これ何と何で、今目の前にある絵の素材は何でしょうね。鉛筆は使ってますよね。
鉛筆は使ってます。 物差しやコンパスとか いろんな形のものとか書いてます。
この色は何でつけてますか？
さあ、自然にこうなるくらいですし、
これクレヨンですか？
はい、クレヨンです。
非常にこう具体的な絵なんですけど、これはどういう作品ですか？
あ、言葉の色と声です。
あ、これは作品名が言葉の色と声ということで、横向きの人、つるっと髪の毛がこれないのか、書くのを省略したのか、どっちですかこれは？
ちょっとわからない顔で書きました。
あ、特定の誰かにならないようにした感じですか？
そんなところですね。
この横向きの人の口元から吹き出しが出ていて、その吹き出しの中に色とりどりのこうぐるぐるぐるっと円を何個も重ねたような、そして色も一色じゃなくて何色もあるし、その円というかその丸、なんだろう、これ何個、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個の丸があるんですけども、2色重ねているのもあれば、この音のあれ何ですか、言葉の音の、あ、色の色と声、これどういうことですか？
人にもいろんな言葉の声にも色があるように気がするんですよね。明るい言葉とか何も言えない真っ白な言葉とか、悪口を言う言葉の色とかありますしね。
ああ、なるほど。この人はいろんな色が出てますけど、この人はじゃあいろんな発言をしているっていうこと？
まあそういうことになりますね。
例えばあーは赤でとかそういうことじゃないんだね。この喋ってる内容に色があるっていうこと？
いや、赤は勇気で支えながら言ってる言葉の色って塗ったんですよね。
勇気で支えながら言っている。じゃあその下にあるこのオレンジのぐるぐるは？
なんか嬉しい時がある時に言うオレンジ色を僕描いてみたんですけど、
このし、ただこうぐるっとなって白、これ白で実は塗ってあるんですね。
まあ、
この白は
何も言う言葉がない時に広い言葉の色ってみたいな書いてみたんです。
もう一つ前情報というか、ドドさんから前もって教えてもらった中に、音楽を聴きながら書くということが、今おね、山本さんが言っていた言葉には色があるというように、音楽にも色があるんですか、それとも歌の歌詞に色がある？
両方だと思います。
そうか、さっき教えてもらったように、明るい色はこう肯定的なというか優しい言葉だったりすることにつながるから、
まあ、そうですね。
最後に山本さん、
はい、
実はずっとこの、まあ、作品もすごく愉快なんですけれども、さっき打ち合わせで聞いたら、実はすごいものが踊れるんですよね。
まあちょっとは踊れます。
その踊れるものって何でしたっけ？
ちょっとだけサンバは踊れるんですけど。
山本さん、そう、ご両親がブラジルの方ということで、サンバが踊れるということで、一時期ブラジルにも住んでおられたんですよね。
あ、はい。
山本さん、今日はわざわざ作品持ってきてくれて、そしていろいろ教えてくださってありがとうございました。
あ、はい。
ドドさんもいろいろなサポートありがとうございました。
こちらの方こそどうもありがとうございます。
今日の現地リポートは、滋賀県施設合同企画展に出展されるお二人の、通う作業所というか、福祉施設に、やってまいりましたが、お二人とも、まあ、聞いていただいてわかるように、それぞれ創作する背景が違って、中川さんは通っているキラリアンという施設で、そして山本さんは普段、割と、こう、お仕事メインの、活動している施設に通っておられるので、ご自宅で制作すると。で、制作している内容も全く、中川さんは、 一緒に通っているところの人の顔を描いたり、で、山本さんは自分のこう中にある、そして聞こえる音に色が見えるということで、それを表している。で、他に出展されている方があと26人いらっしゃるんですけれども、それぞれまた違うエピソードがあります。ぜひ、ボーダレスアートミュージアムの間の滋賀県施設合同企画展に皆さんも足を運んでいただければと思います。期間中は、その作者さんたちが、シーンさんと共に自分の作品について説明するのイベントも何回か用意されていますので、ぜひそちらの方にもご参加いただければと思います。社会福祉法人グローの田畑和江でした。
さて、そろそろお別れの時間です。グロー、生きることが光になる、いかがだったでしょうか。2015年第1回、記念すべきゲストは、優しい美術プロジェクトディレクターアーティストの高橋信之さんを、お招きします。それではまた、来年、来週、お楽しみに。さよなら、浅田渉でした。良いお年を。